こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。6月後半入ってまいりましたが、皆さんお元気にお過ごしでしょうか。私の方はと言いますと、今週この1週間は、まあ、仕事行ったり休みもありつつで、新しい形でやり方で業界が進み始めて、進んでいるなっていう感じですかね。まあ一方で同じ業界の中のゲームを実際に作る側のことだったり、アニメだったら絵を描く側がどうなってるかっていうのはあんまりよくわからないので何とも言えませんが、声を取る側は、なんとか進んでいるなっていう感じなんですけれども、空いた時間ではまた例のごとく高校の友達たちとオンライン飲み会をね、やりまして、というのもその高校の友達の中のうちの一人が、仕事の都合で東京を離れることになり、でその計画が持ち上がった時に、まあ、リアルで会うか、レストランかなんか行って、はたまたオンラインで前のように会うかって話し合ったんですけれども、今の段階で東京でね 5,6 人が集まることのなんていうかね、こう何とも言えなさみたいのを感じて、というのも僕が特にそうだったんですけど、自分のね職場の風景が全然変わっちゃったから、その仕事場スタジオとかではすごい隔離っていうと大げさかな、でも今までよりもすごい人と離れて、人数バラバラで収録とかしてて、でじゃあ仕事終わったって言って友達に会いに行こうって言って、すごい、6人とかが集合して近場で飲んだり食べたりするっていう感じが、それが別にそのこと自体のいい悪いを超えた、なんていうか違和感っていうかね、あどんなもんかねと思いつつ踏み切れず、前のようにオンラインで、会ったんですけど、でまあ、みんなの話聞くとやっぱりまだ様々事情あってね、まあ、家族元気とか、仕事どうとかって話したりしたんですけどね、仕事が前のように復活しつつある人もいれば、IT 系のね会社に勤めてる子なんかはずっとリモートとか言ってたり、でもその子の旦那さんなんかはね全然リモートじゃなくて朝早く家出て、ね、がっつり出勤してるっていう人もいたりね、業界とか会社によって違うんだなと思ったんですけれども、その会はなんか何年か前まではそのうちの一人の子の実家にお邪魔してよく遊んでいて、遊んだり泊まったりね、もう何泊もした連泊したことがあって、でお父さんお母さんがすごい面白い人で、朝までお酒飲むの付き合ってくれたりね、語り合ったりっていう日々があってね、近所のレンタルビデオ屋さん行っていろいろ映画借りてきたりして、みんなで見てあだこだ騒いだりね、枕投げしたりね、飲んだりっていうことやってて、でそのうちしばらく行ってないし、お父さんお母さんともしばらく会えてなくて、まあなんかいろいろお家の事情もあったりしてね、だからあここに今入ってもらおうよっていうことになって電話してもらって、でして連絡取れたんだけれども、そのご実家のネットの環境なのか、結局スマートフォンでその娘がテレビ電話を両親にかけて、それをスマートフォンの画面に映して、その映した画面をその子がノート PC の我々が見せる画面にかざして、でその映ってるスマートフォン越しに会うっていうね、なんとも言えない久々の再会をしてね、画面何重越しなんだよっていうね、そうオンラインとはいえね、久々にそうやって会ってちょっと感動しちゃいましたね。丸々パパ丸々ママみたいな感じでね、久々に顔見て、いろいろ本当お世話になったな、うちの親家族ぐるみで付き合いがあったりして、うちの母親ともご飯行ったりしてたし、昔はそうやって久々に会えてね、面白かったですけどね。だから本当ふと考えちゃって、まあ もちろんこれから時間が進んでいけばいろいろなことが解禁されて、みんなの自分も含めて感覚は変わっていくんでしょうけれども、いつ今度会いに行けるんだろうってふと思っちゃってね、そんなこ ことを考えてこうしんみりしながら会話終わったんですけどね。もうまあ状況変わりつつ働き方も変わってってね、なんかそうやってオンラインで会う面白さもあり、でできることも増えて、でテクノロジーが進んだらもっともっとこう離れていてもすぐそばで話しているような会っているような感覚が味わえる日が来るんだろうなっていうその希望的観測もあるんだけれども、やっぱりでも前と同じようにリアルに会いに行ける、すぐじゃあ気兼ねなく遊びに行こうよって言える日が来ればいいなと思いを新たにした1週間でしたかね。それでは内山聖輝のワンクール、今日もリモート収録でスタートです。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、ムビログ。このコーナーは私内山聖輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます。今日話す映画はこちら、ハーフオブイット、面白いのはこれから。最近はね、新作が、見れない状況から、そして映画館も始まりつつというところだったんですけれども、今回、扱うのは配信の、映画、そして新作の映画です。先月から、配信がスタートした、映画でございます。現代はザ・ハーフオブイット、105分尺で、アメリカ映画ですね。で配信の中でもネットフリックスの配信作品のオリジナル映画でございます。監督したのはアリス・ウーという女性の人で、1970年生まれの50歳の人です。この人は脚本も担当しています。で16年ぶりの、新作で、その前がですね、素顔の私を見つめてという2004年に公開された映画で、16年間一体何をしてたんだろうと思いましたけれども、その前もですね、 IMDB というサイトで調べたんですが、変わった経歴があって、MIT マサチューセッツ工科大学やスタンフォード大学でコンピューターサイエンスを勉強して、でその大学出た後マイクロソフトに入ってソフトウェアを作っていたらしくてですね、まあエリートですよね。理系なんでしょうね。だからそういろんな引き出しがある人なんですね、この監督は。でその監督の久々の新作がハーフオブイットなんですけれども、見たきっかけはとにかくネットとかで評判が高くて、見たんですけど、でこの番組の構成作家の沢木さんも、前に進めてくれて、それも頭の中にあったんですが、で家でやっぱり見て、やっぱ家で見るとね、何度か最初の方とか止めてなんか用事済ませたりしちゃって、そういう感じで見ちゃうんですけど、でも話が進んでいって後半に行くに従ってどんどん引き込まれていって、もう目が離せなくなっていって、もうラストは号泣するような映画でしたね。映画館で見たらどんな感情になってたんだろうと振り返って思ってしまいましたね。映画館でまた見たいですね、ハーフオブイットで。素晴らしい映画だと思いますし、時代を超えて語り継がれていきそうな風格もある、ちょっと名作感があるなと思いました。2020年代の青春映画としてまず一つ目のマスターピースが生まれたんじゃないかなと、今年ベスト級の一本だと思います。最近なんか80年代後半のジョン・ヒューズ作品を、掘っていて、そういうあの時代の流行っていた、高校生たちの物語とか、そういうところと比べてみても面白そうな、時代性もある一本だと思います。簡単にあらすじを紹介いたします。時代は現代で、舞台はスクワハミッシュというアメリカの田舎町が舞台です。で主人公はエリーという女子高生です。で中国系で、中国系というか中国から、子供の頃にアメリカに来た人で、内気な性格で友達がいない、で同じ学校の人からエリーのお父さんがですね、鉄道の仕事をしているので、それを絡めてちょっとからかわれるようなこともあってですね、そういう日々を過ごしています。しかしながらエリーはとても頭が良くて読書家で、クラスのみんなのレポートとかエッセイを、代わりに書いてお金を稼いで、お父さんと二人暮らしなんですけれども、家計を助けるような、 西条ですね。で、ある日エリーはアメフト部の不器用な子が、男がいて、そのポールっていう人からラブレターの代筆を頼まれると。自分はそういうのに書くのは苦手だから、そうやって人から受けて書いている得意そうなエリーに、気持ちを伝えるから、それをこううまいこと文章にしてくれと頼まれるんですけれども、しかしその相手の女性、アスターという女の子は実はエリーが恋する相手だったと。三人の運命やいかにという映画です。この映画のポイントの一つ目は、古典的かつ現代的な物語設計ですね。物語の構造とか骨組み、そして展開はとてもよくある、使い古されている定番の流れで、まあ、死ぬほど見たなっていう始まり方なんですね。まあ、現代の高校生のラブストーリーの導入で、代わりにラブレターを書く身代わり者っていうかね、そういう導入で、ってことは予想されるところで言えば関係性が進んでいって、まあうまくいったとして、うまくいったらまあそれがバレるバレないっていう、ドキドキハラハラ展開があったり、バレたらバレたで、そこでまた問題が発生するんだろうなっていうところまでは予想がつきます。そして、古典的といえば三角関係で物語が進んでいくと。それをこう使って物語を動かしていく構造ですね。で、ハーフオブイットの場合は三角関係の中でも女性が二人で、男性が一人。まあこれはまあよくあるやつですよね。うん、三角関係で物語を動かしていく。夏目漱石なんかもね、まあちょっと毛色が違うけど三角関係を巧みに使った、小説ですよね。で、まあこういう昔ながらの、やつって一歩間違えればクリシェなものになったり、陳腐と、言われるものになりがちなんですけれども、まあ、ハーフオブイットの場合はそれをどう扱うかっていうのが見どころになってきますね。作り手たちが重々承知の上でやってるんだなっていうことがよく分かってきますね。いろんな他の作品、後で言いますけど、また、他の作品の引用がとても多くて、大体そういうのを熟知した上で、この作品に取り組んでるんだろうなっていうことが伝わってきます。で、内容のディテール的に、言えば、あとはテーマだとか、それを作る感覚はとっても現代的ですね、今度は。アジア人の女性が、主役で、アジア系って言えばいいのかな、まあ、中国出身の女性が主役で、そういうアジア系もので言えばクレイジーリッチのヒットなんかも記憶に新しいですし、またもうこれは、テーマ的にあらすじによく書いてあることなので言っていいと思うんですけれども、レズビアンを描いているっていうことですね。カミングアウトで、なおかつそういうテーマを扱いながらカミングアウトとかそういうものが物語の中心ではないと、それ自体をこうドラマの盛り上げとかに使うんじゃなくて、こう背景っていうか、まあ、基本設定というか、こう自然なものとして、ただそこにあるものとして描いているところとか、まああとは、まあ始まりからそうなんですけれども、スマートフォンを持った若者たち、高校生たちのラブストーリーであると。まあ最近よくありますね。本当冒頭からスマートフォンがどんどん登場したり、授業中に、隠れて、先生に隠れて、見えないところで、こう、スマホでメッセージのやり取りしてたり、その場でなんかインスタに上げちゃったり、みたいな、そういうところで現代性が感じておりますね。で、なんだけれども、ポイントはこう、物語の起点、導入は手書きのラブレターから、それを代わりに書いてくれっていうところから始まるっていうのが、少しひねりが効いてますね、そういう意味では。で、まあ、だから、ハーフオブイットっていうのは、古典的な、よくある構造、展開の上に、現代的なテーマとか、感覚、センスを乗せる、学園もの、であり、まあ、コメディでありっていうのが、この映画の特徴ですね。それから、ポイントの二つ目はですね、キャラ立ちの良さが抜群ですね。メインの三人、三角関係となるメインの三人は、まず主人公のエリー。これはリーア・ルイスさんという女優さんが演じていますけれども、エリーは、彼女は中国からの移民で、お父さんと二人暮らしだと。で、特徴的なのは声がちょっと低くて、そこが、声質っていうのは結構特徴的ですね。で、テキパキ、こう動く人で、で、なおかつ読書家で頭が良くて、自分の気持ちとか本音をあまり表に出さない人で、なんだけれども熱い思いを抱えているっていうのが、どんどん見えてきます。 で、もう一人手紙を頼んでくるポールという人、これはダニエル・ディーマーさんという俳優が演じてますね。このキャラがよく効いていて、彼はアメフトをやってて、まあ要は体育会系なんですね。だからまあアメリカ映画学園ものアメフトっていうと、あ、じゃあモテる男キャラなのかなと思いきや、すごい口下手で、もう喋るのが苦手なんだと。で、純朴な雰囲気でね、不器用な男で、ちょっとバカキャラっぽいところもあって、で、なんだけれども、シェイクとポテトにはすごいうるさいと。なぜなら、それが好きだし、家も、レストランやってるしっていうんで、ちょっと勘が鈍いところがあったり、で、タコスを作るのが好きでね、ソーセージタコスっていうのが、またキーアイテムになってきますね。だけどいいやつっていう、ここがいいキャラ設定ですね。あの物語の前半部でドラフトとなるその元のこういうことを書きたいんだっていう手紙をポールが、主人公のエリーに持ってきて、それをこう二人で内容を確認するシーンがあるんですけど、その内容がまずちょっとそのポールのキャラクター性を表していて面白いし、でエリーが読むのに合わせてポールがそれを口ずさむっていうか、見ずに読めるっていうあの演出が効いていて、あ、もうそこまでこう練りに練ったっていうか、覚えちゃうほど、あの何度も反復してここ頑張ってここまでたどり着いたんだろうなっていうけなげさっていうかね、そこがすごいいい演出でしたね。あのワンシーンのワンカットのその一つの動作でいろんなこう複雑な多層的な意味を持たせる効果があると思いますね、ああいうところは。で、そこに加わるのがアスターという、まあちょっと言葉古いかもしれませんけれども、学園のマドンナ的なすごい人気者の女性、これをアレクシス・レミールさんという女優さんが演じているんですが、すごい、まあだから整った顔をしていてモテる存在で、男性からも人気だし女性からも人気だしっていうキャラクターなんですね。なんだけれども、そういう風に思うと、いわゆるこうアメリカのチアリーダー的な、スクールカースト上のいわゆるアイステロタイプなキャラクターかなと思いきや、すごい読書家で、カルチャー全般に詳しいキャラクターで、そういうのがすごい好きなんだっていうところが徐々に見えてきます。この3人の魅力で話が進んでいくんですね。で、3人それぞれのキャラ立ちもそうだし、それがこう組み合わさって、主にまあエリーとポールがどんどん話を引っ張っていきますけれども、この掛け合い感とか、そのキャラクターがこう関わってくる魅力で、相乗効果でどんどん物語から目が離せなくなっていきます。それぞれがこう見た目とかこう表向きのみんなの学校内でのイメージとか、表面的な部分とは違う中身をその奥には抱えていたり、思っていたり持っていたりっていうのがだんだん分かってくるようになってるんですね。だから要はこうステロタイプに収まりきらないキャラ造形がなされていて、そこがよくできてますね。そのメインの3人に加えて周辺のキャラクターもすごい効いていて、エリーのお父さんだとか、すごいエリーを温かく見守っていてね、このエリーのお父さんが映画で英語を勉強しているっていうのもこう物語にうまく使われてますね。こうベストパートっていう言葉の反復もうまいし、で学校のねエリーの、みんなの宿題を代わりにやるバイトを見抜く先生がいるんですけれども、この先生のキャラも効いてて、さりげなくこう街を出て、大学、いい大学に進みなさいってこうエリーに進めるところとかね、こう温かくこの先生も見守っているし、こう人生を切り開く進めをね、街を出るんだっていうのをこうさりげなく進める、こう若い子に可能性を提示してくれる存在のキャラですね。で、アスターの彼氏もね、すごい効いてますね。憎めない感じでね、いいですし。すべてのキャラクターたちが、その、舞台となる町、田舎町なんですけど、これの、こう、地域の特殊性というか、地域ならではのところとか、その家の事情とか、そういうものに囚われつつも、そこに愛着を感じてる人もいるし、一方でここが嫌だっていう部分もあるし、そういうところでもがく姿、10代の子ならではの、姿っていうのがね、こう切なかったり、そういうところが魅力ですね。で、続いてのポイントは見せ方のうまさがありますね。 撮影監督がグレタ・ゾズラさんという女性の撮影監督ですが、この人とかそれが中心となるスタッフたちの構図の切り取り方はシンプルで好きでしたね。シネスコの横長の画面を生かした左右の使い方とか、左に物を置いたり右に置いたり、こう両端に人を置いたり、どこにどの人物を置いてどこにカメラを置くのか、そういうのが気が利いてましたね。基本的にシンプルに撮っていって乱暴にカメラを動かしたりはしないんですけれども、特徴的だと思ったのが、手前に人物を置いて奥にも違う人物を置く、でそのキャラクター同士の対比だったり、ピントを置くと、手前で動かしたりして、その置き方で演出していったりするところですね。奥行きを生かした演出、ダイナーの場面とか学校の場面もそうですし、そういうのが効いてましたね。手前だから、そういうところで何が生まれるかっていうと、手前の人が、奥の人の存在を感じてないとか見てない時に、奥の人が何してるのかとか、そういうピントの使い方でそれは見せることができますね。それで物語が、ストーリーが動いていったり、観客はどっちの様子も見て取れるから、そこにこうサスペンス効果が生まれていくんだと思いますね。でそれを応用していていいなと思ったのが、あの街の小さな教会の撮り方ですね。そこでこうマドンナのアスターが手前にいて、奥にポールがいて、でゆくゆく分かっていくのが、実は2階に上に、今度は上にオルガンかな、ピアノを弾く主人公のエリーがいる。ここも手前と奥の活かした演出になっていて、同じカットの中でこうピントの合わせ方で変化をつけていくと。で今度はカメラを上下に振ると、実はそこにエリーがいるんだよっていう演出が、同じ一つの構図の中でそういうのを使っていて、すごい良かったですね。でキャラクターそれぞれが知っている情報量の違いによって、我々は全部知ってるけれども、その差で、表情変化つけていってストーリーが動いていくっていう面白さがありましたね。まあそんなこんなでいろいろ工夫がなされているハーフオブイットなんですけれども、他にも様々な哲学とか文学とか映画とかの引用で埋め尽くされていて、僕もまだまだ見たことなかったり読んだことのない作品がたくさんあって、掘りがいがある映画だと思いますね。で細かなニュアンスがすごい仕組まれた大量のセリフの応酬で、その英語のセリフ、英字幕つけながらちょっと見たんですけれども、本当字幕だとやっぱりね、表記の限界っていうか、そこに収めなきゃいけない情報量っていうのは限界があって、だから字幕、英字幕とか英語で見れる人は、それで見るとね、もっと、ああ、こういうのがあったんだっていう風なことで楽しめると思いますね。そしてまたその引用が後半部にすごい効いてきていて、まあ詳しくは言いませんけれども、映画とか物語が好きな人ほど実はやられる素晴らしい演出が仕込まれていて、あれはずるいなっていうね。あそこですごいのが、ちゃんとキャラクターなりの必然性は敷いてあるし、でなおかつ映画内の描写の反復にもなっているし、ああ確かにあいつならやるだろうなっていうね、前半からずっとそうだったし、なおかつキャラクターの感情がこう湧き上がっているのをアクションで示す演出だし、すごい良かったですね。で、あれが起こって、外の世界、ああいうことがあっても、外の世界は彼らに関係なく動いてくるんだよっていう、あの、ビターっていうかドライな感じ。あ、そして、あの子はあそこに入っていくんだなっていう、本当に大人な演出でしたね、あそこは。そこがすごい良かったですね。ということで、長々と喋ってきましたけれども、まとめとしては、今年最新作としてはベストの一本だと思いますし、なんかまだまだちょっといろんな人に見てもらって、いろんな人に語ってほしいなっていうような映画ですね。長いこと語り継がれていきそうな感じもするんですけどね、僕はすごい好きですね。あのアリス・ウー監督、長いことブランクありましたけれども、またそのあんまり間を置かずにね、またいい映画撮ってほしいなと思います。ということで、ハーフ・オブ・イットおすすめです。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週はムビログをお届けしましたけれども、どうでしたでしょうか。ああいう映画を見るとやっぱり映画館行って、見たいなっていう気分に改めてなりますね。家だとちょっと限界やっぱありますね。はい。そして番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、パリピな皆様の日常を教えていただく私はパリピ。私内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さん、これで10分お願いします。買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。 皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net、番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください、この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。